8回なんでここは柴田ちゃうやろって僕でも思い出した場面
です。同点ですからね、
うんうん、で、まあ残念ながら空振り三振と、
はい、
続く鳥谷も三振で決定機を逃した場面。
鳥谷も呼ばれ、
うん、鳥谷も悪い、
はい、うん、まあ、その後、まあ、9回終わって0対0、はい、10回の表、タイガースが0点。10回の裏、はい、メッセンジャーに代わって上がったのが福原と、
うん、
でまあ、ここも福原かっていうのがちょっとありましたけどね。
オスンファンじゃないのかですね、
うん、0-0 だったんでね、
うん
うん、で、福原が、まず宮崎を取ってワンアウト、
うん、
伊藤光くんにヒットを打たれて一塁と、
あ、長者上げてんな、
うん、西野に続く打たれて一塁二塁、まあ代走が出てますけどね、
はい、
ここで足立が、これもど真ん中に近いボールだったと思いますけどね、
はい、
一塁二塁から、福原の横を抜けるセンター前ヒットですよ、
はい、
ゴロのヒット、浅いヒットだったんでサードコーチが、うん、足立止まる止まると、
はい
はい、言ってて柴田がやっぱ足立を気にしたのかボールから目を切って結局ファンブルと、
うん、
はい、オリックスさんバンバン台でサヨナラ勝ちですよね1対0でゲームセットと、
はい、
うん、ひどいな柴田、
この試合は言いたいことだらけですよね
柴田、
いやもう柴田はもう勝つですよこんなのは、
うんうん、
なんで福原やねんと、
うん、
うーん、和田監督はあれですね、サヨナラ負けってことを気づいてなかったんでしょうね、
うん、
ホームやと思
ってますよね、うん、
ホームやからね、ここはね、大阪ドームど真ん中投げてんな福
原、前回前の日オスルハンが一応ね2回投げてるんですよね、
2回で6三振でしたっけ、
いやなんか
三振じゃないか、
6回またぎしてるよね、9から10回と、
はい、そうですね、
うん、もう見事ですね、でもですよ、
うん
うん、
でも、うん、オスンファが、オスンファじゃない、メッセンジャーがあんな気迫のピッチングした後で、
うん、
福原があんな気の抜けたピッチングして、
そうですね、本当メッセンジャー良かったですよ、
うん、
気抜けなかったですからね、あんだけチャンスを作ってたのに点が入らない中で、
うん、
もう淡々ともう打つ方知らんわいう感じで、
うん、
俺は投げるだけっていうのをね、
よく我慢してね、
うん、はいはい、9回まで行って、
うん、
だから本当にあの日ね、マスター岡田がね、
うん、
ゲストで出たんですよ、マスター岡田って、マスターが阪神ファンで岡田がオリックスファンなんですよ、
うんうん、
はいはい、
だからちょうどよくって、
うん、
だから岡田なんかは阪神の試合みたいだから、
うん、
メッセンジャー9回まで行くんかと、
うん、
で阪神ファンからしたら普通なんですけど、
うん、
でこれやっぱすごい選手やなっていうに、その選手をねまた助けられないっていうね、まあ、阪神の打線なんですけど、うん、それぐらいいい選手だったんでね、いい選手なんで ね、
ね
で今ゼロ更新してるんですよね、
そうですね、
23イニングですか ね、
ね、
上がってきてから、
うん、
うん、いやすごいですよね、
うん、阪神がねこの日4回に、2アウト1塁2塁、6回に1アウト2塁で、さっき言った8回のワンアウト二塁と、
はい、
3回そういう場面があったんでね、
はい、
まあなんとかならんかっていうね、ところがありますけども、まあでもただし4回6回はクリーンアップに回ってたんでね、
うん、
まあ、打つだけっていう、だからまあ代打の見せ場は実はさっきの8回だけだったんですよ、
うん、まあ言ったら誰だ可能ですかね、やっぱり、
まあ、結果わかんないよ、結果わかんないけども、
うん、
やっぱりそこでさっきの新球さんに言う、まあ、抵抗っていうかね、うん、ここは可能、それは文句言うかもわかんないけども、まあ、可能代打納得っていうね、
うん、
うん、打つ打たない別にして、お、柴田かって阪神ファンが疑問符つけるっていうね、
あのクソ柴田ほんまもう、
まあ、
いや、そもそもね、
うん、
なんで前日ホームラン打ってね、
うん、
まあ、相性とかあるんかもしれないですけどね、
うん、
加納がスタメン落ちで、
うん、
新井亮太なんやと、
うん、
うん、でもそういうとこですよモチベーションって、
うんう
ん、まあ多分守備の関係やろね、
いや守備の関係ってそれゴメスをファースト DH 加納でいいじゃないですかそんな、
うん、そうね、
左右病があるのは仕方ないんで、
うん、
左やから右でいいじゃないですか、
うん、 まあ多分皆さんそう言いますよね、ここで。
この日はもうダメ
だ、ね、アホかわだと。
あの僕はおよく可能を取っておいたと思ったわけですよ。
なるほど、
和田さん先見の目があると。
ここや
ぞ、可能を残しておいたのはそういうことやったんかと、
まあね、
はい、思ってびっくりしたからね。
また可能ってね、可能が出てくると阪神ファンめちゃめちゃ盛り上がるんですよ、
う
ん、
今は特に ね、
そうだね、うん、だから代打可能がね、関本より盛り上がるんですよ、可能って、
うん、甲子園とか言ってますよ。実際ね、うん、仕事もしてるし最近、
そうなんですよ、うん、
そうね、
今週全体的にね良かったですからね、だけにってやつね、
はい、
もしくはマートンにここで打ってこいということもできたですし、う
ん、あのね、テレビカメラでマートンを探したんですけど、はい、結構あのベンチに座ってること少なかったんじゃなかったかな、
これ。あ、そうなんや。
あのちょうどこう、裏に抜ける通路のところにこう立ってたりとかね、
あ、
してたから、まあ、なんかいろいろやってたんやろね、
うん
うん、
もういらんよマートンはもう。
まあまあそれで結果的にまあ0対1、まあ、勝っておいたらよかったなっていうたらればの試合ですよ、う
ん、はい、
はい、で翌13日オリックス2回戦、はい、阪神が横山、オリックスが金子のちいちゃんですよ、
ちいちゃん、
普通に考えたら勝てない試合ですね、これね、
はいはい、
だからまあどれぐらい抵抗してくれるんかなと、まあ、横山前回途中で投げてフォアボール出したけどどうなんかいなって、まあ、思ってた場面、うん、でまあ、スタメンがセンター1番柴田と、
柴田をね、う
ん、2番上
本、あほかほんまにも
いや
何考えとんねんとこれ、
鳥谷米須福留で6番にもチキンバレーさんの声が聞こえたんでしょ、6番のレフト可能と
届いた、
うん、7番サード今成、8番鶴岡、
今成もいらんわもう、
あらちょっと
何も守備固めやな、
シングルヒットばっかりいらんねん、もう、
はい、はい、いきますよ、3回の表阪神ツーアウトから柴田が、うん、中島の悪送球で一塁、
はい、
で連続続く2番上本も、はい、これもサードゴロ、中島悪送球で一塁三塁、
中島もね、うん、敵ながら
ですな、完全に、
うんうん、
でお点取れるかなと、まあ、これツーアウトからですけどもね、
まあ、取らなあかんすかね、
はいはい、鳥谷がこれ見逃し三振と、
はい、
これね、まあ、いいボールでしたけどね、あれはね、
金子のちいちゃんやっぱね、裏をきれいに描くのと、うん、本当にコントロールがいいんですよ。うん、これはもうね、しょうがないと思いますよ、鳥谷軍の問題じゃないと思うんですね、はい、4回の表、
はい、
ゴメスを三振に取った後、ここですね、球審のコールが遅れるんですよ、
おかしかったですよね、
うん、でゴメスが、審判に振り返って文句言うんですよね、うん、僕はそれゴメスは当然だと思うんですよね、
まあね、
はいはい、でこれ審判はね、あの退場言いかけるっていうね、
あ、慌てて結構福留さんとかも
そうそうそうそう、
ね、
抑えたね、た
んね、うん、みんな慌てたんですよね、
うん、これはね、結構遅れたね、テンポはね、
遅れてましたよね、うん、
びっくりした場面ですね、でその後福留さんがライトスタンドに閉じかえホームランですよ、5階席ですか、
うん
うんうん、先制ホームラン1対0、うんうん、で3回まで、先発の横山君1安打1フォアボールと、
うん、
なかなか頑張ってたんですが、
はい、
4回の裏中島にいきなりデッドボールを当てて、うん、ここから崩れてくるんですね、
はい、
T 岡田にセンター前のヒット、
これが良かったよな、
糸井にフォアボール、これもストレートですからね、
ねえ、はい、高め高めに
満塁と、でオリックスはこの日、その後についてるのが谷なんですよね、
う
ん、まだ今年1本もヒット打ってないんですよね、確かね、まあ、これ惜しいっていうボールではなかったけども最後高めに浮いて押し出しフォアボールと、
追い込んでからですからね、うん、
でもね、その前にボール球谷振ってるからね、
うん、そうなんですよ、高め結構振ってくれたんですよ、うん、
はい、これで1対1の同点、
いやいや、
はい、続く島田にもこれ、ストレートのフォアボールか、
うわ
ー、もうダメだな、はい、もうここでもダメと、う
ん、ノーアウトですね、うん、
で横山から鶴江スイッチ、
そう、うん、はい、ドラ1先輩、
うん、 伊藤にヒットを打たれ、3対、まあ、1対3か、はい、で宮崎にレフトへ走者一掃のタイムリーツーベースと1対6あっという間の5点ですね。
びっくりしましたよね、本当ね、
はい
はい、あ6点か、人が働いてる時に、は
い
はい、
いやもうあれ全部引っ張られてますからね、右バッターに、うんうん、
そうね、そう、
またね、鶴のカーブっていうかね、ふわっとしたボール甘いんですよね、もう
緩むんですよね、腕がね、うん、
あれ、あれ打たれると腹立
つ、あれはね、見てるバッター丸分かりだと思いますよ、うん、はい、まあ、1対6あっという間逆転
出てけ鶴
の、で5回の表阪神ここで、まあ、もう鶴岡に変えて、前日上がってる、うん、梅野ですよ、
おチャンスや、
うん、久しぶりに一軍に上がって最初の打席、
はい、
外角低めに、これ多分ね本人スライダーと思うつもりで見逃したのがまっすぐ来たんかな、見逃し三振と
振れ、
うん、まあまあ、初球はしっかり振って空振りしてましたけどね、彼ね、
はい、はいはい、
で5回の裏オリックス、はい、鶴から小島にスイッチと、これ別にもう鶴引っ張っても良かったかなと思ってましたけどね、
鶴、ね、で良かったんですよ、うん、こんなもん
は、で、ね、5回の表に代打で出た梅野がキャッチャーへと、
はい、
小島梅野のコンビ非常に不安と、
不安でしたね、
はい、T 岡田に二塁打糸井にフォアボールと、で谷島田を打ち取った後伊藤にタイムリーを打たれて1対7、うん、
伊藤がいいね、
うん、で6回、
はい、
足立に打たれ、小屋野に打たれ、
あ早くなってた、
中島さんにレフトへタイムリーヒットで1対8、うん、T 岡田を打ち取った後、うん、ランナー2人残して、はい、糸井さんにバックスクリーンにどでかいスリーランホームランと、
はい、マジか
よ、1対11、
うん、
あの散々頭にくるけども、まあ、ここで終わりやろうと普通は思うんですよ、はい、うんうん、このあと谷にフォアボールで島田にまたツーランホームランと、
うん、
何本も打れんねんっていう、はい、ここで1対13、うん、はい、もうさすがにここで福留さんが頭に来たんですがね、うん、7回の裏から福留さんに代わって江越がライトにと、
うん、はい、
でピッチャーが小島から松田へ、はい、金子のおじいちゃん8回から、まあ、7回まででお役御免と、はい、ピッチャーマウンドに上がったのが見覚えのある白仁田君、
はい、
はい、まあ、彼もこの日しっかり抑えましたけどね、
うん、
うん、でまあ、阪神は、小島、松田、その後に上がった高宮ですね、
うん、
まあ、高宮がまさか投げるとは思わなかったですよね、
ボケ、まあ、もう
調整当番ですねこれね、
もう使うなよ、まあ、こんな時に
もうなんて、うん、
まあ、これ多分ね本人やる気なかったと思いますよ正直
肩作っとこうみたいな感じですね、
うん、もう伊藤にぶつけてファーストへ、はい、で、島田に内野安打打たれ、まあ、途中カラーバイオをワンアウト取ってますけどもね、
はい
はい、で伊藤にヒットを打たれて満塁と、
はい
はい、宮崎足立にそれぞれ、あ宮崎はセカンドゴロの間か、かね、うん、まあ、結果2点を取られて1対15と、うん、はいはい、で9回の表は白仁田から、あんまり見たこともないって怒られた前田、
うん、前田裕二、
はい
ですね、
はい、しっかりこれ江越くんね打ってほしかったですけど久しぶりのバッターボックスも見逃し三振と、うん、まあ、締めてみれば1対15、これ両リーグ通して、捉えた点最高らしいね、この日ね、15点っていうのはね、はい、阪神が6安打、オリックスは、まあ、よく打ちました16安打、はい、
いや、
うん、16安打15失点
効率的、
うん、おまけに中島さんの2失策っていうの入ってますからね、これね、
チャンスも与えつつの、
いやいや参りましたっていう、はい、唯一の点が福留さんのホームラン、
ない、
横山君が2敗目、
はい、
うん、もう言うことないですねここはね、
はい、もう次の試合いきましょう、
はい、
はい、
で14日、横山がまあ先発登板機会がまあないのか調子が再調整ですかね、ファームにして、はい、合わせて、前日に打たれまくった鶴小島と両面落ちて、うん、代わりに上がってきたのが、西内と島本と、うん、はい、
はあ、
でこの日、先発は能見さん、オリックスは西と、
はい、
で、 まあ、やっぱもうしょうがなく戻したんでしょうね。マートン6番に復帰と。あ、でごめんなさい、言い忘れましたけど、
はい、
前日13日横山が降板した時に、
はいはい、
ベンチで迎えたのが実はマートンだったんですよ。
お
よくやったってことで、そういうこと、ね、肩にこう手をかけてね、よっしゃよっしゃと、しゃあないしゃあないと声をかけたんですかね、
う
ん、
そういうとこ、
そんなシーンがちょっと見えましたよ、うんうん、ちょっと改心したかと思いましたけどね。
いや、もともとそういう選手なんですよね、
うんうん、ちょっと切れすぎないよね、自分のことが、
あの、ね、悪いとこばっかり映されるっていうのがあるんですよ、
うん、まあね、そういう場面をもっとね映してほしかったけどもね、
そうなんですよ、テレビも映さないですよあんまりね、うん、
はい、
はい、
タイガースは同一カード3連敗を避けたい試合でしたけどもね、
はい、
はい、西が良かったんですよ。1回の表、3者空振り三振でスタートですね。
1番を上本に戻しというか、
あ、そうか、
上本柴田を変えたんですかね。
上本柴田
と伊藤太め、なぜ
柴田やん、
相性かな、これは。
マートン、加納、今成、藤井と。まあ、そんな打順ですよ。
今成好きやな。
で、ね、1回の表、さっき申し上げた3者空振り三振でスタート。
はい、三振ですからね。
で3回の表、ワンアウトから、はい、これ覚えておいてくださいね、
はい、
藤井がセンター前ヒットで1塁、上本が、はい、中島のもう恒例の悪送球で出塁、1塁3塁ですよ、
イップスですかね、本当ね、
ワンアウト1塁3塁から柴田が、
うん、はい、
ピッチャーゴロ打つんですよね、
ボテボテですよ、で、
ね、問題はここなんですよ、
はい、
でここで3塁走者の藤井だったんですけど、うん、彼が踏み突っ込んで、
はい、
アウトになるんですよ結果的に。で残ったランナーが一塁二塁、しかも藤井がアウトになったのでツーアウトなんですよね、
はい、
で鳥谷が、まあ、結果空振りの三振でスリーアウトチェンジと、はい、まあ、ここの場面ちょっと覚えておいてくださいね、
はい、
でオリックス、3回の裏ですね、ワンアウトから小屋の中島でヒットで続いて、一三塁、はい、T 岡田、センターにタイムリーヒット、これ綺麗なヒットですよ、
いやうまかったこれ、はい、
打ってこれはもうオリックス1点先制0対1と、
はい、
はい、で、あと糸井がフォアボールで歩いた後島田が犠牲フライ、はい、抜け目ない点ですね、0対2、はい、で5回の裏オリックスの攻撃、
はい、
T 岡田がレフトへヒット打って1塁、糸井が倒れてワンアウト、
はい、
島田がショートの内野安打ですよ、
これがもったいない、
これも鳥谷がボールをちょっと持ち替えて、
うん、はい、大事にね、
うん、でファーストよく打って、これ僕ごめんなさい、スロー見たらアウトって見えたん
です
よ、
ね、アウトに見えるんですよ、
うん、まあ、結果内野安打ということで一塁三塁ですよ、やっ
ぱ印象なんでしょうね、
うん、で伊藤がライトへタイムリーツーベース、うん、1点入り0対3、
はい、
はい、で、その後は宮崎か、
はい、
はいはい、その後まあセンターへタイムリーヒットを打たれて2点追加の0対5、能見さんがここでノックアウトですね、でこのごめんなさい0対5の場面、
はい、
センターへタイムリーヒットってなってますけど、フェンスに当たるんですねこのボール、でフェンスに当たった、その当たったところも比較的低いところだったので、
うんうんうん、
これ大和だったら取ってるかなって勘ぐった、うん、まあ個人的に勘ぐった場面ですね、まあ早々とこうクッションボールをこう取りに、この日センター柴田でしたからね、
はい、
うん、見送ってたんで、ちょっとこれは、うん、まあ、分かりません、難しいかなっていう場面ですね、
うん、
はい、でまあ5点取られたんで、まあ、しかも相手のピッチャーにして出来が良かったと、
はい、
もうここで限界ということで松田にスイッチ、うん、で松田くんが、まあ、球走ってなかったね、
うん、
はい、足立にライトに、アウトコース高めですか、力のないボールを打たれてツーランホームランで0対7で6回阪神の攻撃、この日2度目の三者三振と、上本柴田鳥谷同じメンツですよ、
うん、うん、1番から、
はい、で6回裏、ここで松田に代わって島本がスイッチと、島本にスイッチですね、
はい、
でキャッチャー梅野、まあ、セカンドは上本から坂へと、で、T 岡田がレフトへヒットで一塁、糸井がライトへヒットを打って一塁三塁、ここで島田がサードゴロなんですよ、
はい、
これさっきの場面と似てるんですけど、
う
これで T 岡田がホームへ突っ込むんですけども、うまく挟まれて、
はいはいはい、
でうろうろしてる間にランナーがそれぞれ二塁三塁に進塁するんですよね、はい、まあ、しっかり岡田は走塁地、まあ、アウトになるんですけども、
はい
はい、
ランナーは進んでると
。そうなんですよ、さっきの3回の藤井の場面、
はい、
これもそれはどういうサインが出てたのか分かりませんけども、うん、うまくやって二塁三塁に持ってくればまた攻め方も変わるんでね。
そうですね、う
ん、まあ、ここはベンチに帰った T 岡田がもうみんなによくやったよくやったですよ、
うん、
はいはい、で走った本人は走りすぎたんで酸素よこせって言ってましたからね、うん、はいはい、もう舐められてるなって、まあそれもね点差開いてるんでしょうがないですけど、
しょうがないですね、
はい、
う
ん、でまあ結果的に二塁三塁なんで伊藤がレフトへヒットを打つわけですよ、まあタイムリーツーベースですけどもね、
はい、
はい、ランナー2人帰ってここで0対9です。
9、
はい、7回にゴメスに、まあ、一歩ホームランが出て、うん、1対9と。で、その後、福留倒れ、マートンがサードの内野安打と、まあ、可能ピッチャーゴロで2アウト2塁、はい、この後この日唯一西が格下した場面が、この場面バッターが今成ですね、
はい
はい、2ストライクに最初に追い込んでから4球続けて臭いところをボール掘って、まあ、結果的にフォアボールなんですけど、
はい
はい、この動画を、ちょっとあの Facebook のページに貼り付けてるんですけどもね、はい、見ていただきたいですけど、はい、あのピッチャーの真後ろから、撮った絵に加えて、
はい、
真上からのホームベースをね、はい、がっちりアップで撮ってるカメラがあってね、はい、あ、そんなカメラがあるんやんと思ってね、うん、それは分かりやすいなと思ってましたけどね、はい、まあ西がここで頭に血が残ってたんですかね、はい、まあ、大量リードしてたにもかかわらずコーチがマウンドに行ってね、
そ
うどうぞどうと抑えた場面ですよ。
9対1やぞお前、うん、
はい、でチャンスと思ったんですけども、あっさり坂がレフトへフライを上げて3アウトと、はい、もうリズムは戻らずですね、7回に中島さんがホームラン打って1対10、
打たれた赤いやつ打たれて、はい、
うん、
オリックスは西からマエストリと、
はい、
マエストリから白仁田、
はい
はい、阪神は、まあ、唯一良かったのは島本から代わってマウンドに上がった西内ですね。
お、
はい、三振2つ、まあ、ファウルは1つありましたけどね、
うん、
はい、セカンドゴロ1つということでしっかり抑えて、
うん、
やっぱりこう途中で上がってきた選手あるいは若い選手は、はい、まあ、負けてようが勝ってようがこうね、アピールの時間なんでね、
うん、そうですね、
うん、あ、そういうところを、ね、もう小島つる聞いてるかっていうね、はい、いうぐらいね、まあ唯一光った、ね、無理やり探して良かった場面がここかなっていう、
うん、
はい、
最後に、うん、
まあ締めてみれば阪神が1点、オリックスが10点と、
はい、
タイガース6安打、オリックスが前日に続いて17安打と、
うん、イワンエラー
よくぞ打たれて、はい、西が3勝3敗、能見さんが4勝7敗と、はい、まあ見事に3連敗ですね、
はい、
舐めてはなかったけどもしっかりやられましたね、
うん、
もう言うことないでしょこれもね、どうしようもない
したいことがありすぎて黙るって
もうね、うん、やっぱ和田さんやめた方がいいっすよ。
もうここそこ行くしかなくなるやん。
うん、わけわからん采配多すぎですからね。
采配なのかな、どうなんやろか。うん、
だから選手のモチベーション保ってないでしょ、こんなん。こんなことされたら。
まあ、盛り上がらないは盛り上がらないですね。
だから、うん、どういうことされたら盛り上がらないんだろうか。
やっぱ可能の使い方じゃないですか、一番。
いや、可能もそうですし。
うんうん、
いやこれはもうそのなんていうか上に立つ者としてのマネジメントですよ、
うん、
なんでミスした選手を、うん、しかも決定的サヨナラミスした選手を、
うん、
翌日翌々日レギュラーで使うかなと、
うん、
こんなもんそんなんしたら例えば俊介とかだともう拗ねますよこんなん完全に。
これでも一方ではね、一方ではミスした選手をまあ、それミスはしゃあないと次頑張れって、うんうん、若い者を我慢して使うっていうね、
お、
いや若ないですしね柴田さん。
、まあ、若い とし、ね、まあでもそういう見方もできんことはないよね。
いや、ほんなら翌日まあ打てんかったと、
うんうんうん、
ほんなら今日は外せよと、
うんうん、そこそこやね、うんうん、
いや、もっと言うと、うん、僕は今なりも全く納得いってないですからね。
まあそうね、
なんで今なり使うねんと、お前そんな決め打ちしとんちゃうぞと、
うん、
もうヒット10本全部単打やからなと、
単打し打
ってないしな、2割1分3厘長打率2割1分3厘おかしいやろ、
すごいな。
いやーね、
サロラン
だ本当に、まあ、結果的に、今週1勝5敗ですか、
うん、はい、
うん、
いや、まあ、とにかくね、まあ、ピッチャーの順番、選手の起用法、
うん、
もう全部選手のやる気をそぐような起用ばっかりですわ、
なってしまいましたね。
今週は新井亮太使ったり、加納スタメン外したり、
うん、
柴田使ったり、
うん、
まあね、今なりをずっと使い続けたり、もうこんなん全部おかしい、
うん、
マートン外す以前の問題、
うん、そういう意味では一貫性があるんよね。昔から今成は上げてずっと使うし、バレエ太も使うし
上本9番の次1番って それもおかしいし、
どうなんかな、
もう和田さんのね、頭の中がよくわからないですね。
でもね、上本9番に置いた時は僕はちょっと嬉しかったのは、うん、9番から始まるとこれはもっと言わんな味方ですよ。上本1番、うん、鳥谷2番っていうね、
まあそれはね、DH ではよく使う手ですからね、う
ん、おっと思ってね、だから上本から始まらんかなって、そこしか楽しみがなかったっていうね。い
や、よくそれで、ね、言いますけどね、
うん、
やっぱそれだけ9番回ってくる回数少ないわけですから、
もちろんもちろん、
うん、出れば
その理論はすごい反対なんですよ、うん、
俺も
そ
う、まあ、守備の人ですね。
でもね、でも上本は、でもそれでも今週ね、うん、ヒットが何本かな、なんか2本ぐらいやったかな確か。いや、
よくないのは分かるんですよ。
よくない、うん、
よくないのは分かるんですけど、うん、いや、僕上本は9番に置く選手ではないですよ、それは間違いなく、
うん、すごいな上本。
6番、
6番か、やっぱね、9番なんてそんなもん荒木とか柴田置いとったらいいんですよ、そんな、
うん、結局セカンドサードが、
うん、
悪いんですよね。で、出てくる選手も悪いし。
そうなんですよ。
それやったらもう破れかぶれなんですよね。もうここまで来たらもう、
うん、
北条上げてきてくれとかね、
うんうん、
本当に思ってしまう今の、まあ、上本と今
成、
はいはい、新井は多分まだ状態が良くないからサードはダメなの、まあ投げるの下手ですからね、元々、
うんうん、
で今成はまあ守備上手いですからね、
うん、
でまだ使えるって算段でサード使ってるけど、
うん、
バッティング良くない。それに代わる若手をほんなら上げようか言ったら、まあ北条ぐらいかな。それとも北条みたいなっていうのはありますけどね、
うんうん、もう新井なんか今シーズンほぼ仕事してないですからね、
うん、
これだからね、今週本当に 1,2,3 が全然機能しなかったんですね。初っ端の1回ですかね、
うん、そうね、
3人で終わってんのが5回あるんですよ、
うん、
1回だけそれ、ゴメスまで行くんです。それもゴメスで終わってますからね、うんうんうん、だから、うん、全然ダメですね、
うん
うん、まあそこは取れないとね、
うん、いやや
りくりが下手というか、うん、難しいというか、
上げた選手もしくは1番2番に起用した選手があれだけ塁に出ないとどうしようもないからね、
そうですね、
まあそれは選手がダメなのか、
いや、
そこに起用する監督がはたまたどうなのかっていう議論はもちろんありますけどね、
逆にね、
うん、
よくマックスさんのマネジメントっていう話で、
うん、
この番組もされたと思うんです
よ、はいはいはい、
で、まあ、上に立つものとして、
うん、
じゃあ普通の仕事に当てはめた時にね、
うん、
もうすごい会社に損を被るような社員が いるじゃないですか、
うん、
まあ、いたとするじゃないですか、
うん、
ずっと同じ重要なプロジェクト任せますかね。
だからね、そこが難しいんですよ。あの能力がある人間っていうかね、いわゆる
方はないですよ。
まあ、ない人間はもうそれはもう、あの、うん、もういきなり
これはね、
ね
申し訳ないけど、 これ二軍に落とさんとダメだったんですよ、あれは。
落とさんが可愛さってくれ
るか。いや、違う違う。でもね、言うと、柴田が唯一ヒット安定して打ててる選手なんですよ。僕別に柴田をしても何でもないですよ。
そこは言っててくださいね、うん、柴田越しにしか聞こえないですから
何にもないよ、
うん、今柴田擁護したら柴田好きなんやな、うん、お前っていう。
いやいや僕も柴田大っ嫌いからね言うけど、うん、でも
あじゃあ大っ嫌いな社員だ
いや大っ嫌いな社員なら別にもう関係ないよ、う
ん、たまに打つねんけどね
枠の外に打つ、うんうん、大っ嫌いな社員がなんていうかな上から2番目ぐらい3番目ぐらいの数字だけ見れば成績を上げてれば、うんまあ、監視をつけながらやるからね、どうしても使うんだら。うん、まあ、でもね、やっぱそのエラーとか、僕ね、柴田の起用もそうなんですけど、うん、さっき、まあね、ワイナオさんの言われた、もうセカンド、サード、はい、それからね、外野、うんまあ、ここがね、まあ、人がいないのか、それは育成できてないから人がいないのか。うんまあ、はたまた世間一般言われてるトレードなのか、
うん、
動く手は他に何かないのっていうね手は打ってないのかと、うん
はい、
いうところだと思うんですね、うん、僕はねで、まあ、今から実はその、まあ、これからもちろん交流戦があと1試合残ってますけど、
はい、
ペナントね、もう一回始まるっていうことに向けてまあ、何をせんといかんかっていう中でちょっとメールをねいただいている方がいらっしゃって
ありがとうございます、
は
い、
それを含めて話をしたいなと、ね、この人は実は若手起用の、
はい
件でいただいている方ですよ、
はい
はい、ちょっと言いますねごめんなさい、だいぶ抜粋しますけども、タイガースキャストの皆様、こんにちは、
こんにちは、
京都在住の TMT と申します。35歳です、
はい
はい、いつも本当に楽しく聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ますますマックスさんの田原総一郎化が進み、
どういう意味や、
いつ喧嘩に発展するかハラハラワクワクしながら聞いております。
いい意味で使ったんか。
ちなみに私は新球児さん推しです。
おはようございます。
さて阪神タイガースの球団の方も聞いておられるということですので、ここら辺で一つ朝まで生テレビ張りに熱く討論していただきたいのです。テーマはどうするどうなる若手育成と、
はい、
阪神タイガースの若手を見ていると調子がいい時に上げてくれたらとか、ポジション固定で使ってくれていたらとか、もっといいコーチに指導してもらっていたらとか、違うチームに入っていたらなど思いながら野球してそうに感じるんです。梅野なんか腐りそうな気がしたり、上本や大和にしても他球団に移籍した場合もっと活躍するんじゃないかと思います。
はい、
とにかく今の時代の若手は自信を持たせて生き生き働かせるには工夫が必要です。
はい、
何クソ精神での奮起のマッチは、難しいです。
はい、
ぜひ皆さんの意見をお聞かせくださいと、
はい、
いうことで、まあ、若手育成の件ですよ。ね、育ってる育ってない、まあ、さっきですよ北条とかね、ファームにいる何、まあ、横田とかいろいろいますよね。
尾形とかね、
尾形ね。
でまず、まあ、あんまりちょっと長くはしませんけど、一つ目、若手育成にまず選手を取ってこないといけないんで、
はい、
ドラフト戦略ですよね、
はい、
でこのドラフト戦略が阪神タイガース、もうちょっとあんまり昔の話をしてもしょうがないんで、
はい、
この、直近10年でどれぐらい選手が活躍しとるんかというのをポイントを結構上げてる方がたまたまいらっしゃって、
はい、
それをちょっとお借りして申し上げると、はい、要はその、ドラフトで入った選手が勝利に貢献してる、はい、ヒットを打つとか勝ち星を上げてるとか、は
い
は
い、
セーブを上げてるとか、それを数値化して合計されてるんですよ、
はいはい、
でこの10年間でね、2005年から、2013年、ちょっと14年はまだ計算されてないみたいですけど、
は
い、で、一番トップは、実はね楽天なんですよ。
あ
でこれは多分田中将大っていう選手が一、まあ、人いると今度こういう数字って上がるんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、はい、うん、ドラフトやから、う
ん、でなんとね一番最下位が実はね阪神なんですよ。
おら意外、
うん、でこれなんでかなと思って選手をざーっと拾い上げたんですけど、
はい、
これもざっと言いますよ。2005年阪神、今残ってる選手で、主力で活躍してる選手ね、
はい、
2005年希望枠に岩田、はい、高校のドラフト4位に大和、
はい、
同期にドラゴンズの吉見、
うん、
高校、1位の平田、
はい、
横浜が高校1位の山口俊君ね、
はい、
3位に黒羽、巨人はこの時育成で入った山口、広島は、大学社会人3位のそよぎ、高校2位の今井、ソフトバンクは希望枠の松田、5位の本田、西武は高校1位の住谷、オリックスは希望枠の平野、うん、高校1位の T 岡田と、
うん、はい、
まあ、まあ負けてないですよねこの年は、うん、
阪神、まあね、阪神上げて鶴を上げてませんからねこの一歩はね
四天王の時ですねこれね、
うん、そうそう。で日ハムは、大学、社会人の4位で武田勝、高校1位で陽大館と、はい、で楽天は大学社会人2位の青山、高校4位の増田と、だからそんなに負けてないですよね多分ね、
はい、
はい、で2006年これボロボロですよ。大学希望枠が小島、4位に清水ですねこの時点で負けてるっていうね。ドラゴンズに、浅尾、横浜は梶谷、
はい、
巨人は坂本、
うわ、
広島は、前田健太ですね。
ハンカチか、はい、この時は
2位に相澤と、ロッテは角中、うん、ソフトバンク大隣、ソフトバンクこの年すごいですね。大隣森福長谷川とかね、西武は岸、はい、オリックスは、出てった大引きと、
はいはい、
日ハムは高校の1番の吉川、
うん、
楽天は3位に島と、で高校の田中将大、うん、
田中だね、ハンカチですね、うん、
で2007年はタイガース、1位希望枠の白仁田、高校1位の高浜と、はい、いずれも他球団、
だからまあ
横浜が、高校1の田中健ね、
うん、
はい、ヤクルトは、この時高校は、佐藤、仙台のピッチャーね、
はい、
はい、で巨人は、高校で、まあ、1位の藤村、3位中井とかね、広島、国保、松山、阿部、ね、丸と、
お、
ロッテは唐川、ソフトバンクは高校で、岩崎か、希望枠に大場、まあ、あんまり出てないですけどね、
あ最近ね、
はい、でオリックスが、高校の伊藤、キャッチャーね、光、日ハムは宮西で、高校の一番で中田と、はいはい、楽天が4位で肘沢で、高校4位に菊池っていう、この前阪神戦で投げたピッチャーですね、
はいはい
はい、この年もボロ負けと、はい、2008年が2位で柴田、3位上本の年、はい、阪神がね、
はい
はい、この時は、横浜が、松見慶次郎、
そう
ね、巨人が、太田大志ですね、4位に橋本、うん、広島が1位の岩本、2位に中田蓮、
そう広島いいな、
ロッテが育成で、外野の岡田ね、
はい、
ソフトバンクが摂津、育成の2位で二保と、
摂津か、
はい、西武が3位浅村、
うん
うん、オリックスが、タイガース戦で良かった西、
うん、
日ハムが、5位中島、6位杉谷、7位谷本と、うん、はい、楽天が、6位で唐島、
あ6位か、
はい、まあ、この時はいい勝負ですか、分かんないね。2009年が阪神が、これはほとんど残ってますけど、二上、藤原、はい、秋山、俊介、原口、育成の2位に田上と、
はい、
うん、まあ、上で残ってるのが俊介だけっていうね、まあ、この年は横浜筒香とか、巨人長野、広島が今村堂林、
大戸林、
うん、ロッテが荻野、清田、ソフトバンク今宮、
ロッテがやばいな、
西武が、菊池雄星、オリックスが2位に比嘉と、日ハムが、中村勝に増井と、
うん、一人は成功してるな、
2010年は、榎木田一二三、中谷岩本荒木で育成の2位に島本と、
島本、
うん、ドラゴンズ1位に大野、
うん、
横浜が、2位鏡、3位荒波と、
はい
はい、ヤクルトの1位が山田ね、
うん、
巨人の1位が沢村、宮国、4位に小山と、
うん、
広島が福井、6位に今のストッパーの中崎、うん、はい、ソフトバンクが、この年2位に柳田、育成の4位に千賀と、
はい
はい、で最近出てる育成の5位に牧原、ね、
あ、はい
はい、西武が、1位大石、2位秋山、うん、あが2位牧田、3位秋山、6位熊代と、オリックスが1位に俊太、日ハムが斎藤佑樹、1位、2位西川春樹、5位谷口と、楽天が1位塩見、2位が美馬と、はい、まあ、ざっと上げていい勝負してるなっていうのが多分一発目ぐらいかな、岩田大和ぐらい、うん、あとは2008年の柴田上本、はい、あとはやっぱなかなかね若い人も上げてるってこともあって一概に言えませんけど、今の時点で活躍してるっていうのを上げるとなかなかドラフトでは、まあ、育ってないっていうかね、
はい、
これを、まあ、起用してないっていうのか育ててないっていうのか、ちょっとこれがまたチーム事情に難しいんですけどね、
そうですね、
うん、ってな感じで、まあ、いろいろ言われてますよ、その 若手を育てないとかね、
うん、
うん、なんかざっと聞かれてそれと、皆さんの持論も含めて何か意見があれば教えてもらえますか。
そうですね、
なかなかドラフト1位がうまくいってないっていうね、
ね、
まあ、上位ですか、
でも僕はずっと前から思ってますけど、
うんうん
うん、もうね、大阪にスカウト集中させろと、
うん、
もう九州とか いらんて、うん、ほんまにやっぱり大阪タイガースの気質ってやっぱ大阪にいないとわからないですからね、
うん、
阪神ファンの気質って、
うん、
そこでメンタルやられるとかもどうでもいいんですよ、うん、もうはっきり言ってやられたら叩かれる、
うん、
勝ったら持ち上げられるっていうこのタイガースの文化を分かってる選手に来てほしい、
うん
うん、素質があるないとかもうどうでもいいっていうか
最近特に思いますね。
うん、あの、うん、それ
なんでかな、田中シューターがね、
うん、
アウトで活躍するのはいいですけど、
うん、
もう九州みんなやめろと、
うん、まあまあ、九州だけじゃなくてその性格をね、
うん、
性格の部分がなんか阪神はやっぱり大きいのかなと思っちゃいますね。
やっぱりね、僕前から言ってるんですけど、
うん、
やっぱプロ向きメンタルの選手って、
うん、
やっぱり大阪桐蔭であり横浜であり、
うん、
やっぱりその野球エリート校やと思うんですよ、
うん、
その地方で小山の大将になってた選手を連れてきては失敗してるイメージがあるんで阪神はね、
うん、
今の横田君でもそうですよ、うん、ちょっとメンタルはやっぱり弱いんやろうなと思いますしね、
だからね、ちょっとご覧とその高校生を、
うん、
2年3年、多分高校って最低でもなんとか目標が4年後っていうかね、
うん
うん、
4年後、ね、5年後かな、
はい、
うん、だからね、阪神ってわりかし阪神ファンを含め、まあ、阪神ファンが特にでしょうけど、
はい、
ちょっといい選手が出てくるとやっぱりそのちょっとでも早く活躍をしてくれと、あいつが見たいっていうね、うん、気持ちに駆られてやっぱそのファン個人個人で一定の線を多分引くんだと思うんですよ、うん、皮膚なら3年後出てくるやろうとかね、はい、でそういう線を基準に、まあ、怪我があったらまあしょうがないけども、そこを基準に出てきたら、よかった、出てこなかったら何をやっとんじゃ、でそれが選手がどうこうよりもそれがねどうも コーチ、監督、チームに批判がいくんですよね、うん、まあ、そういう傾向があるっていうかね、
うん、僕はそもそもだから球団コーチももちろんそれはまあ、ね、責任はあるとは思うんですけど、うん、やっぱ一番は選手にそれまでの素質がなかったとは思ってるんですよ、ひふみなんか特にそう思いますし、うん、だそういう選手を取ってくるスカウトがどうにかしてると思うんですよ、うん、もうなんやったら、うん、まあ、ドラフト例えば5人取るんやったら、うん、もう5人全員大阪の選手取ってみろと、うん、でまあなんていうか言うても阪神の気質知ってるわけやから、うん、自分が変えたるぐらいの気持ちでおれと、
そう、馴染みやすい
って流されんだと、うん、
そうですね、あの川藤さんと話が合うやつがいいですね、もう川藤さんの話してたら大体ポカーンとしますからね、うん、あやっぱ藤川とかなったら川藤さんと話しててもなんかこう調子を話し西岡とかね阪神で言ったら、うん、ああいう気質じゃないと阪神無理やなって気がしますね。
いや彼らは多分ね川藤さんの喜ぶコメントを知ってるから、
いや それぐらい言えないと阪神では多分できない気がするんですよ、うん、やっぱりね、あこういう球団ですよ言ってしまうと本当に
どうなんかね、
うん、あ本当最近思いますね、やっぱりマスコミもそうですし、うん、コーチもマスコミを踊らされるっていうか、うん、キンキン、まあ、僕も岩尾岡田さんの本読むんですけど、うん、やっぱりコーチも変に頑張りすぎてしまって、うん、で、まあ、桜井の話をしてたと思うんですよ、名前伏せてたんですけど、うん、こいつは本当に球団として4番に育てようとしてて、うん、で岡田さん監督になって、うん、あいつをいつ上げるんやっていう風に話をしてたら、うん、ちょっと1週間待ってくれって言っていざ上に上がったら怪我してると、うん、で話を聞いてみるともうなんかコーチがもういろいろ言いすぎてもう選手の頭パニックになってると、うん、なんかちょっとその辺のそのまあコーチのあり方とかもそうですけど、うん、もう球団自体がそうやからそれに合った人を探さなあかんのかなっていう風にね、うん、だから岡田さん結構コーチには何も言うなっていう立場の人なんですよ、うん、本当に最後まで何も言うなって立場の人なんで、うん、まあ、岡田さんはそういう意味では半身向きだなと僕は思うんですけど、うん、そういう風なもうメンタルとか性格とかそこからいかないとちょっと無理かなっていうね気がしてます。
まあまあね、うん、さっきまあドラフトでザーって言いましたけど、
はい、
要は各チームとも6人7人取ってるわけですよ、
うんうん、
で残ってるのが1人2人とかね、
うん、
それがたまたまこうポーンと花開いてる人もおれば、
はい、
浅く薄く残ってる人もいるんでしょうけど、
うん、
あとそのなんていうかな、そのコーチがいろいろ言ってパニックになるっていうのが、うん、僕はもう正直分かんないんですよ、
うん、
それは僕は選手の責任だと思います
よ。あ、それに関してさっき そのワイダーさんが言ってる話、
うんうん、
に関してはもっとはっきり言ってることがあるんで、う
ん、
知ってる話なんですけど、うん、要は、まあ、桜井の話なんですよ、それはね、うん、実際問題として、うん、要は岡田さんっていうのはそのスタンスとして、うん、選手の打撃フォームをいじるとかっていうことを極端に嫌うタイプの人なんです。
はいはい、分かるな、
うん、なんでかっていうと、うん、まあその言い方がぶっきらぼうなんで取り方はなんか人によって変わるんだって気がするんですけど、うん、要はそこって選手にとっての根幹になる部分じゃないですか、打撃フォームだったり投球フォームっていうのは。
そうだね。
でそれをコーチが手を出して変えるなんていうことは俺は要せんってあの人は言う派なんですね、
うん、
だってその人の一生がかかってることやから。
そうだね。
あれをどうせこうせんって簡単に言わへんけど、うん、要は阪神のコーチのそれ平気でやると、うん、
っていう話。阪神のコーチだけなんか
ですよ。まあ違うんでしょうけど、少なくともあの人はね、まあオリックスでは見てるでしょうけど、うん、それは阪神で見てたことしか、まあ、言えなかったというか紙面的にそうやったのかもしれないですけど、それに関しては、うんうんうんうん、でその何だろうな、その本来はその選手が求めてくれば意見を述べるべきであって、うんうん、っていうところがそのやっぱりなんていうかな、そのコーチも、うん、その下にいるコーチは特に選手が活躍してなんぼじゃないですか、評価っていうか、うん、っていうところがあっていじりたがる人が多いと、
うん、
いうようなこともまあ言ってはれましたね。その
うん、だからまあ立場とかね、それは高校生とか若い選手が入ってきて、一応こう一流どころのあるいはその成績がそこそこ上げてる、うん、教えるのがうまいコーチに言われたら、そらああだこうだしちゃうわね。セーブの多い人じゃないけど、うんうん、だからね、やっぱ強い気持ちを持つってのは難しいし、やっぱそういうのはね、こううまく教える監督、まあ監督じゃない、コーチか、
コーチも言っていかなあかんから、俺が教えたっていう選手を作りたいのは分かるんです
よね。うん、かわいいですよね。
うん、